森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。今日はゲストで7歳自閉症、10歳自閉症グレーの女の子のお母さんの、高橋さんにお越しいただきました。それでは軽く自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは。現在在宅ワーカーとして電気通信事業をしております高橋と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
はい。今日もですね、質問が届いています。40代主婦、はい、女性からの質問です。家庭学習をするように促しても嫌がって全くしないのですが、どうすればいいのでしょうか、はい、ということですが、はい、高橋さん、はい、いかがでしょうか。
はい、はい。うちの子もですね、ちょっと2人とも発達障害と発達障害のグレーの子なんですけれども、はい、かなり全然家庭学習というものを やらなくて、はい、私自身もかなりまあいろいろですね、言ったり、まあ、やるように促したり、まあ、ちょっとご褒美というかポイント制にしてみたりとか、
はい、
あとはですね、ちょっと それでもなかなかうまくいかなかったので、
はい、
公文に通わせたり塾に通わせたりと、いろいろな方法を試してみたんですけれども、
はい、
ちょっとなかなか先生との相性が合わなくてすぐ辞めてしまったりとか、
はい、
家ではもうすぐにちょっと注意したりとかするとすごい怒ってきて喧嘩になってしまったりとかして、
はい、
それで今結構悩んでるさなか、療育の学校との出会いがありまして、
はい、
この個別指導の先生がですね、うまくこう学習の仕方とかを療育的な視点から教えてくださって、
はい、
最近やっとその学習意欲っていうのが目覚めてきて、
はい、
前向きに取り組むようになってきたんですけれども、
はい、
その療育の学校の時はやるんですが、
はい、
やっぱりその家でやる時間になるとやっぱりやってくれなくて、
はい、
結構悩んでる状態ですね。
ああ、そうなんですね。
はい、はい、
はあ、それでしたら僕は30代で大人の発達障害って診断されたんですけど、僕も全く勉強しなかった方でゲームばっかりしてたんですね。
はい、
ただちょっと、その時に母とかがちょっといろいろとそれで考えていろいろこうやったりとかした時に、それだったらもうちょっと勉強しなまずいなっていうことで、勉強するようになったんですけど、その辺の、どういう形でいけばその、家庭学習とかもするようになるかっていうので、その方法が、3つありますんで、その3つを順番に紹介していきたいと思います。
はい、
まず方法1ということで、
はい、
方法1に関しましてはまず褒めるっていうことなんですけど、はい、この褒めるに関しては、結構僕の場合は、正直その、一度も褒められたことがないんですね。 で、あの妹は結構ただ成績が良かったんで、
うん、
でむっちゃ頭良かったんですよ妹、
うん、
で、あの、まあ、僕は逆に落ちこぼれみたいな感じで、
うん、
まあ、成績悪かったんですけど、
うん、
なんか常に妹と比較されたんですね、
うん、
で、あの、まあ結構その、まあ、そういうこととかもあって、まあ、どちらかというと、はい、まあ、僕の場合は褒められたことがなかったんですけど、で、まあ、ただその褒められたことはなかったんですけど、まあ、逆にそれが糧になりまして、まあ、そのいつか見返してやるっていうことで、まあそれで、まあ、あの奮闘したんですけど、ただまあその普通に、まあ、どんな点数だったとしてもその点数に対して、はい、まあ、普通に褒めてあげると、
はい、うん、
今回あのよく頑張ったねみたいな、
どんな点数でもってことですか、
どんな点数でもそれが、まあ、
あの
別に例えば5点とか10点だったとしても、
うん、
その頑張って、まあ、勉強して、まあ、その試験を受けてちゃんと、まあ、やったっていうことに対して褒めると、
うん、
いうことをしてあげてほしいんですよね、
うん、
全然、まあ、その褒めた方がやっぱりあの、
うん、
まあそのね、まあ、本人は本人で悔しいっていうのがあったりとかで、まあ、なんとか次はもっといい成績取りたいってなった時にやっぱり勉強しようと思うわけですよ、
うん、
まあ、そういう意味合いで、まあ、褒めてあげるっていうのが一つですね、
うんうん、そうですね、
はい、
で次にですね、面の大切ですよね、
とても大切ですね、
うん、
で、まあ、僕は多分褒められてたらもっと多分違った形で頑張れたとは思うんですけど、
うんうん、
だからくっそーという、まあ、悔しい気持ちがあったんで、まあ、逆にそれはそれでよかったんですけど、うん、逆に今やっぱり、
う
ん、
そうですよね、
はい、褒めていただいた方が、うん、やはりあのいろいろいいかなと、
うん、
で、方法2としまして、
はい、
ご褒美を用意すると、
あー、なるほど、
いう形ですね、
はい、
だからまあその成績が、まあ、例えば、あの、まあ、どれぐらいでいくか、点数に関してもどれぐらいでいくかですけど、
はい、
あのちょっとまあ、 あの頑張ったらいけそうな、まあ、だから平均点より上とか、
うん、
あのまあ、点数によってはあの、うん、赤点を取らなければとか、
うん、
あるいは、まあ、90点以上とか80点以上とか、その辺の、
うん、
あのまあ、点数とかに関してはまだ決めたらいいですけど、
うんうん、
あのまあ、その点数を出せば、
うん、
まあ、ご褒美として、
うん、
まあ、例えばゲームのソフトを買ってあげるとか、
あー、なるほど、
っていう風な、形にして、だからその子供が、子供がその発達障害の子供が、発達障害の子供がその、
うん、
やる気を出すためにはやっぱりご褒美、
うんうん、
何もなしだと、
うん、
あのやっぱりなかなか、あ
の、そうですね、
やってくれないじゃないですか、
うん、
だから出だしはちょっとご褒美で、
うん、
やった時に、まあ、ゲームソフトでもいいし、例えばその子供に実際なんか、うん、高得点取った時にあの、
うん、
まあ、なんかやってほしいこととかあるって聞いたときに、例えばどっか遊園地とかどっか連れて行ってほしいってなったら、それをご褒美にしてもいいし、
うんうん、なるほど、
で、まあ、何かしらご褒美を設けてあげることによって、あの、まあ、それが意欲になってやったりするんですよ
ね、うん、あ、そうですよね、
やったりするんですよね、
うん、
で、まあ、一応あの、で、どうしてもまあ点数が届かなかったと時には、まあ、その時にはまた次、あの、頑張ればっていうので、
うんうん、
まあ、ご褒美をまあ用意して、それでまあ点数到達できればご褒美をあげると、
うん、なるほど、
いう形にすると、まあ、頑張ると思うんですよね、
うん、そうですね、なんかうちもちょっとお姉ちゃんがミラコス、あのディズニーランドのミラコスターっていうホテルにどうしても行きたいってなんか騒いでて、
はいはい、
なのでなんかその80点以上を年末までにずっと続けたら、
はい、
あの家族で行こうっていう目標を今立ててて、
はい、
なんかちょっとそれをやり始めてからなんか結構頑張るようになってきた感もありますね、
あ、そうでしょう。結構ね、ご褒美を用意すると、うん、まあ、発達障害で結構損得勘定とかその計算が早いですよ。
ああ、そうそうそうそう、そうなんですよ、ね。
計算が
めちゃくちゃそう
早いですよ。
あ、お金かかるんですよ、ね。結構いろんなこと。
結構、ね。
でまあそのお金かかることだみたいな。
結構まあその損得勘定の計算とかが激しい、でしかも自分が損した得したの計算で、特に自分が損してる時の計算がやたら早いですよ。
ああ早いですね。
早いでしょ。だから逆にそこを逆手にとって、じゃあこういうことをやれば得しますよっていうのを見せてあげた方が効果的なんですよ。
なるほどね。
じゃあそれを目標に頑張りますから。
そうですね、ちゃんと見える化しないといけないなとか思いながら表とか作ったりとかして。
だからまあ、ただまあなんかそれを餌にして実際到達してんのにご褒美あげないっていうパターンはなしです。
それが一番いけないですよ、ね。
それが一番いけないです。それをするともう、もうやる気が一気に下がっちゃうんで。
そうですね。
そこだけは注意ですけど。だからご褒美に関しては、
はい、お母様はそういうことをやってらっしゃったんですか？はい、
そうですね。まあ、成績が良ければ、うん、まあ、ゲームソフトとかそのゲーム機を買ってあげると。
うん、
いうことで、
それは1回取ったらみたいな、1回100点取ったらみたいな感じです。1回、まあ、例えば80点以上か、その1回に対して、
まあ、1回ではなくて、まあ、継続的に、
まあ、10回とか、まあ、例えば何回とかみたいな感じで決めてって感じですよね。
そうですね、
うん、
頑張、まあ、例えば1年だったら1年間で
みたいな。だから結構長いです。
長いじゃ長いですけど、まあ、1年とか、うん、まあ、その単発じゃなくて、
あ、なるほどね。
単発だとまあ続かないとかっていうのもあると思うんですよね。
そうなんですよね。
だから結構だから成績が下がらなければとか、成績を維持すればみたいな、そういうので、
うん、
それでいけたらみたいな感じで、それだったらソフトとかも買うみたいな。
そうですね。あ、それやっぱりいいんですね。なんかそんな感じでしか動かない感じです、うちの子たちは。
いや、本当にその形で行った方がいいですね、やるとしたら。
あ、なるほど、なるほど。
その形で、なるだけあまりこう、なんか、単発じゃなくて、継続させるために相手期間を設けるわけですよ。継続できればっていう。だからその、年末まで行けたらっていうのは正解なんですけど。そこポイントですね。
なるほど、なるほど。
で、さらにですね、
はい、
はい、さらに方法3ということで、ペナルティを設ける。でこのペナルティはその本人が嫌がるような形のペナルティを設けた方がいいですね。
ああ、なるほど。
で例えばゲーム禁止とか、
はい、
ゲーム禁止、例えばゲーム禁止とか、ゲーム禁止とか、例えばその、今あるゲームを捨てるとかね。
なんか結構言葉で言っときながらなんかやってなかったりうちしてるので、はい、それをなんかそれでなんか
本当に実行するってことですね。
そう、実行してないのがいけないんだろうなみたいな。
それを本当にだからそういう本当にペナルティーで、まあ、確かにゲームソフトを捨てたりとかしたらもったいないですよ。
うん、
まあ、だから捨てるのあれだったらもうこのゲーム売ると、
うん、
もう誰か他の人に使ってもらいましょうということで売る形でもいいし、
うん、
でそうだからそのもうゲーム自体がなくなりますよとかっていう形にすると、
うん
う
ん、
それはなんとか、だから例えば逆にだから、まあ、ルール的にだから赤点であればとか、
うん、
なんかまずいパターンですね、家庭学習をしないとか、うん、例えば家庭学習をしないのであればゲーム禁止っていう、
うん、
その家庭学習も例えば1時間とか2時間とか時間決めたりとか、
うん、
でそこも単純に1時間とかじゃなくて1時間以上とか2時間以上とかってこう、
うん
う
ん、
幅利かして、
うん、
まあ、結構ね勉強とかもこう意外にやりだすとね集中しますから、
うん、
ずっと続くんですよ。
ああ、そうなんですね。
それでできた時にはそこで褒めるってことですね、
うん
うん、よくできたねっていうことで、じゃあゲームやっていいよっていうので、
うんうん、
ただ食事の時とかはゲームしながらでっていうのはなしよっていうとかって決めてね、うん、
そうですね、それはすごい効果的だと思いますね。なかなかうちの子たちって結構交渉してきたりするんで、特に下の子なんですけど、
そう、やっぱりだからハッとし、うん、で僕も逆に交渉に使ったことあるんでその成績が良かったらこれ買ってとかっていうので、
うん、
言ったりとかもしたんですよ。で実際それで良かったら買ってくれたりしたんで、
あ、
結構だから発達障害は損得勘定とか計算が早いんで、
そうですね、そういうのだけはなんかすごいなって、すごいなんかもう言ってくるから、
逆にだからそこを逆手にとって今度はペナルティーを設けてゲーム禁止とか、うん、その持ってるゲームをもうできない、うん、あの一番だから好きなゲームとか、うん、一番これはもうずっとやってるみたいなやつをもうこれなしですっていう、これも売るか捨てるかしますっていう形にして、
うん、
まあ、その子がゲームが好きだったらそういう形 で、うん、でなんか他に好きなことやってるんだったら、うん、その好きなことでやってるなんかものとかがあればもうそれ自体がもうなくなると、
うんうん、
赤点を取れば、例えば赤点を取ればとかそのルール決めたりするとか、例えばまあ家庭、うん、今回は家庭学習なんで、
うん、
家庭学習を全くしない場合はでっていう話ですね、
うんうん、
でそれも期間決めてです、だからそれも期間決めて、だからあのもう1日でもやらなければとかだったら逆にちょっときついと思うんで、
うん、
1週間とか例えば期間決めて、
うん、
1週間以内に家庭学習をやらなければ、
うん、
ゲーム没収とか、
うん、
まあ、没収でもいいですけどね、没収でも
そうですね、没収したいですね、
ゲーム没収でどっかわからんところに隠すわけですよ。
そうですね、
隠して、であのちゃんと勉強、家庭学習を逆にちゃんと1週間続けたりとか、うん、まあ、あのちゃんと家庭学習したら、
うん、
あのまた返すっていうルールにして、
はい、
それもだからあまり長くしちゃうと今度はストレスになると思うんで、
そうですね、
その辺もうまいことはばき化して1週間とか決めて、
うん、
で1週間とかだったら頑張るはずなんですよね、
はい、
逆に言うと、
そうですね、
この3つの褒める、ご褒美を用意する、はい、ペナルティを設けるというこの3つを駆使していただければ、
はい、
家庭学習はやると思いますね。
ありがとうございます、大変参考になりました。
僕もそれでやるようになったんで、
ああなるほどなるほど、
逆に交渉材料に使うわけですよ、こっちも
、うん、そうですね、めちゃくちゃ
これでよかったら成績が良け、家庭が勉強頑張って成績が良ければ買ってくれとかっていうので頼むわけですよ、
うん、
じゃあそれを糧に頑張れるじゃないですか。
はい。
なんでまあその辺を目標にしていったらいいかなと。
はい。
いうことですね。
ありがとうございます。
はい。で、はい、まあ回答は以上ですということで。
はい。
はい。今日はですね。
はい。
まあ、発達障害で家庭学習をするように促しても、はい、嫌がって全くしないのですが、はい、どうすればいいのでしょうか。
はい、
というご質問に、お答えしました、
はい、
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
はい、
はい、ここで、番組からお知らせがございます。2021年7月から、本丸ラジライブの、メインパーソナリティになりまして、それで、今度は8月18日、2021年8月18日の、14時から、公開収録をいたします。そちらの、見学とあと、まあ、ゲストが、プロの占い師の方で、占いについて、熱く、語っていただきます。で、参加費が2000円で、場所の方が本丸ラジオ大阪スタジオになります。お申し込み、される場合は、気軽に、義経 IT クラブで検索して、ご連絡ください。で、もちろんあの直接もお越しいただいて、参加いただいても、ことも可能なんで、あの10、13時45分までには、お越しいただければと思います。で、あと8月、26日木曜日、こちらも、14時から、本丸ラジライブの公開収録をいたします。この日は、50代で、プログラマーの方をゲストにお呼びしまして、公開収録30分の後、プログラミングのセミナーを、していただきます。で、場所の方は同じく本丸ラジオ大阪スタジオで、参加費は2000円になります。参加される場合は義経 IT クラブで検索して、ご応募ください。はい、それでは番組の宣伝は以上になります。皆さんぜひお越しください。ご連絡をお待ちしております。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.